中ラジオ東の仲間たち第15回始まりました。今回のパーソナリティはバーバー岡田と
ニュースペーパー長代が
お送りいたします。長代さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は2つ、はい、まあコーナーがありまして、
はいはい、
まずちょっと1つ目なんですけど、
はい、
前回の放送で僕らもいただいた、いただいてプレゼント企画したあの玉ねぎドレッシングが、
はいはい、
まだまだあのプレゼントできる感じなんで、
あーケヤキッコ野菜の会の、
そうですそうです、はい、それで今回あのケヤキッコの代表の、まあ、前も出ていただいた都築さんに、
はい、
僕らのイーストコバがあの生のインタビューを聞いてきてくれたので、
お
最初にそれをちょっと流そうと思いますので、
楽しみ。
はい、じゃあ早速流したいと思います。よろしくお願いします。
イーストコバです。今日はですね、府中けやきっこ野菜の会さんの、代表の都築さんの都築農園に、お伺いしています。都築さんこんにちは。
どうもこんにちは、都築です。よろしくお願いします。
お願いします。今ねちょうど畑に入れていただいてるんですけど、本当に広い畑で、でも周りが住宅ですね。
まあしょうがないですよね、どんどんあの住宅が建っていくなっていうのは思いますけれども、まあ、 あのうまく付き合っていけてるかなと思いますね、
うん、はい、そうですね、まあ、住宅街の中のこの 都会型というか、うん、ね、あの、はい、東京の畑ということで、まあ、いろいろな野菜を作られているわけですけども、はい、今日あの都築さんのところにねお伺いしたのは、なんとドレッシングを、プレゼント、リスナープレゼントしていただけるということなんですけれども、はい、本当にいいんでしょうか。
ぜひよろしくお願いしますというところですかね。
ありがとうございます。都築さんの方からですね、ドレッシングを皆さんに、5本用意していただいているということで、はいはい、5人の方にですね、ドレッシングを お分けしたいと、まず食べてもらいたいなというところですね。そうですね、
まず知っていただくのが一番かなというところですので、はい
はい、このドレッシングの特徴、また売りはどういうところでしょう。
そうですね、あの、まあ、ドレッシングなんですけど、あの玉ねぎドレッシングでして、あの、まあ、府中けやきっこ野菜の会というのが、府中の、まあ、東をメインにしている農家が集まって の、あの農家集団です。で、我々農家が作った玉ねぎをですね、ドレッシングにしてはどうかというところで、もう第2弾第3弾と、やっているところなんですけれども、まだまだあの知名度が低いのかなというところがありまして、こういった形で の、あのプレゼントという形に、させていただいております。もの、の特徴としては、使っている玉ねぎは 100% 府中市産、というところで、玉ねぎ本来の、甘みを、出していただくように作ってもらっています。まあ、ドレッシングなんですけど、あの野菜だけじゃなくてサラダだけじゃなくて、お肉とか焼肉ですとか、あと、まあ、カルパッチョなんかの魚料理にかけても、美味しくいただけると思うので、あのぜひいろいろ試していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。魚にかけても美味しい。
実際私あのカルパッチョでちょっとかけたんですけれども、意外と合うというところです
ごいですね。
はい、まあ、美味しかったですよ。
皆さんやってみてください。まあ、なかなか農家さんにね来てお話しすることもないのでちょっと興奮しておりますが、本当広い中気持ちいいです。蝶が今ね、
そうですね、モンシロチョウが飛んでるんで、まあ、実は 見栄えはいいんですけど、卵生まれてあのイモムシが、ね、生まれちゃうとちょっと野菜に良くないんで、あまりいい傾向ではないんですけど。
なるほどですね、これこそ、まあ、農家さんに聞くっていういい話です。でやってる方は大変だと。
いや、もう飛んでるなっていうのはちょっとこう見て、いよいよかって思ってますけどね。
面白いですね、はいはい、ありがとうございます。これからなんか出荷されるような美味しい野菜っていうのをちょっとご紹介いただけると。
ありがとうございます。今あの 収穫でして出荷しているのが小松菜、サラダ小松菜っていうのを出しております。これはまだ、今月来月いっぱいは出せるかなってところですかね。あとほうれん草今出してますけれども、この後はあのレタスですね、はい、普通 の、あの玉レタスと、それと一緒に出せるかなと思うんですけど、あのロメインレタスっていうのもやっております。
はい、
あのシーザーサラダに出てくる、うん、あのシャキシャキしたレタスはあの大体ロメインレタスなんですけど、食感もあって、味もいいので、ずっと続けて作っているんですけれども、それがもう少ししたら出せるかなってところですね。
はい、 この地元の野菜、取れたての野菜っていうのはどういうところで買えますか？
はい、地元の農協ですね、あの JA の、はい、多摩支店、もしくはあと府中駅の近くの、府中特産物直売所、はい、その2つに、出荷しております。また、庭先でも販売しておりますので、あ、まあ、近くに、お越し寄りの際は立ち寄っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。これからもね、皆さんもあのもし農業にねご興味あったり、畑見てみたいなと思ったらね、ぜひあの東の仲間たちに声かけていただければ、はい、まあ、この続き農園体験でもいいですし、遊びに来てもいいですね。
あ、もうぜひ顔出し、あの、ね、ラジオ聞いたよと言っていただけたら、うん、あの、はい、ご案内ぐらいはできるかなと思います。
あの、土触っていいですか？
そうです
ね。お子さんがいたら喜びそうですね。
あ、いいと思いますね。
またね、ちっちゃい子いたらね、で、まあ、そういうことでね、せっかく あの農業の、ね、場所がここに、ね、うん、あるわけなので、うん、あの地域の方とも、ね、接していって、あの皆さんと、ね、交われるといい、交われる場所になるといいな、
ね、そうですね、いろいろな、ね、コミュニケーションを取れたらいいなと思いますね、
うん、はい、じゃあ、もう一度になりますけれども、ドレッシングを、
はい
はい、5本鈴木農園さんから、プレゼントいただけるということで、
します、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いただいていきます。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
長谷さん、ドレッシング、いただいたドレッシングどうでした？
あ、食べたけどすごい、うん、玉ねぎの甘みと、
はいはい、
ちょっとした苦みもあって、うんうんうん、すごい美味しかった。
そうです
ね、ありがとうございました。
うん、美味しかったですよね。それでまだ、うん、なんかドレッシングの方が、まあ、引き続き欲しい方は、うん、Facebook の府中ラジオ東の仲間たちのグループにコメントしていただけると、
はい、
あのプレゼントしたいと思いますので。
なるほど。
そうそう、長谷さん、あのなんか多くもし応募があった場合に、あの鈴木さんに、うん、あの追加でまだドレッシング入れてもらえますかね？
いけるんじゃないよ、いけるんじゃないかな、こんだけね宣伝してんだから。ああ、多分鈴木さんいい人だからいけると思いますよ。
あ、マジですか？じゃあもうこれは5本と言わず、もしかしたら10本ぐらいになっちゃったとしても、ここはねちょっと鈴木さんにねお願いしましょうか。
そんぐらい来たら、うん、嬉しいね。
そうですね。じゃあまたその多く応募があるように皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ続きましては、今回のゲストを呼びたいと思います。
はい、
僕の府中六中時代のバスケの先輩でもある、以前のゲストでも出ていただいた大山先生と長野先生と同じマルチスポーツ研究所のメンバーでもある、南白糸大小学校のバスケットボールクラブ代表の島さんにお願いしたいと思います。
はい、
じゃあ早速島さん、自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。南白糸大バスケットボールクラブ、通称南白バスケの島と申します。今は府中の下手町に住んでいて、生まれた頃から車返し団地に住んでいたんで、生まれてから今に至るまでですね、ずっと府中の東側を拠点に生活しています。で、南白出身で、府中六中と進んで、まあ、その間ずっとバスケやっておきました。で、岡田くんは、六中バスケ部の後輩で、
うんうん、
私が3年の時の、岡田くんが1年という関係ですね。
はい、
で、岡田くんのお兄ちゃんが、はい、六中バスケ部の私の一つ上の先輩で、はい、私が中1の時にお兄ちゃんたちのおかげで、あの東京都の新人戦で準優勝を経験することができました。あの現在はあの南白において小学生を対象にバスケの指導をしてるんですけれども、私が今までプレイヤー、指導者、審判とかバスケを通じていろいろな経験をさせてもらったおかげで今の自分があると思うんで、そのバスケの最初の原点となったこの南白で、まあ、恩返しじゃないんですけど、今の子どもたちにもバスケを通じてさまざまな経験をしてもらって、人として大きく成長してくれたらなという思いで指導しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、島さん、はい、僕が六中に入学した時、二公園のめっちゃ怖い当時の先輩後輩みたいな関係だったでしたよね。
ね、そう、めっちゃ怖かった。
いや、そんなことないです。そう言われると優しかったとしか言えないですね。そうなんですよ。僕の兄もあのこの間少し都築さんとかとあの欅っ子の人たちもちょっと仕事させてもらってるんですけど、六中でバスケやってて、まあ東のちょっとつながりがあるなっていう感じだったんで、そ そうですね、早速そう島さんにもちょっと南泊の、まあ、今自己紹介いただいたんですけど、あのバスケの話をちょっと聞きたいなと思うので、はい、まあ、ちょっと今どんな感じに活動してるかとかその辺を少しお願いします。
はい、はい、南泊自体はあの1979年ぐらいに学校の先生が南泊バスケを創設したんで、もう40年以上になりますかね。東京都の中でも歴史のあるチームなんです。で、私が南泊でちょうど6年生の時に東京都の大会で優勝して関東大会にも出場しましたし、その後私が大学生になって今度はスタッフとして南泊に入ったんですけど、その頃に女子も東京都で優勝、そしてチームとして初めて全国大会にも出場することができました。ここ最近は、はい、決していい結果が残せてないんですけど、なかなか部員が集まらないというチームが多い中、部員数は府中市内でも多い方ですし、はい、おかげさまで今もこうして、はい、継続してチームを運営することができています。
長谷さん、なんか質問あります？
あのちょっと南泊バスケのホームページ見させていただいたんですけども、
ありがとうございます。
まあ、あので練習時間を短くしてっていうふうにありましたけど、
はい、
そういうスタイルになったのっていつぐらいからなんですか？
練習量が少ないのは私が小学生の頃も今と同じような、うん、まあ、火曜日金曜日日曜日って練習してるんですけど、練習の時間は昔からそれほど変わってないのかなっていうふうに思うんですね。で、ただきっと昔は他のチームも南泊と同じぐらいの練習量だったと思うんですけど、それが学校の先生が部活動のように積極的に教えるようになったりとか、勝つために土日朝から夕方まで練習するチームが増えたんで、まあ、結果として今の南泊の練習量が周りと比べて少ない形になったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、練習量の多いチームがなかなか、あの練習量の多いチームになかなか勝てない日が続いたんで、私もその練習時間を増やそうと考えたこともあったんですけど、まあ、指導者としてこう勉強していくと、練習量が多すぎると怪我とか、まあ、大きな影響を及ぼすっていうことが分かったんで、まあ、何よりもこの年代の子どもたちにとってはまだバスケだけが全てじゃないんで、家族で一緒に出かけたりとか、まあ、他の習い事をしたりとか、バスケ以外のことも多くの時間に費やすことがとても大切なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほど。もう一ついいですか？そこの、はい、やっぱり、ね、勝つことと、はい、その、まあ、怪我を考えてそんなにこう、はい、厳しくしないっていう、すごくそこら辺のこのジレンマっていうのは結構あったと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、一応、まあ、その勝利至上主義じゃないっていうことで、その、まあ、周りのその見方によっては勝つこと自体をこう、まあ、放棄してるように捉えられちゃうこともあると思うんですよね、はい、
うん、
で、まあ、バスケット自体はやっぱ勝ち負けがあるスポーツなんで、勝つことはすごいとても大事なことだと思ってますし、もちろん勝利を目指して全力で頑張ってるんですけど、とはいっても、まあ、そういう育成の面で考えるとやっぱりみんなにできるだけ多くのチャンスを与えたいとか、でもトーナメント戦とかだと1回戦で負けてしまうと試合が1回だけになっちゃってそれでおしまいなんで、そうなると、まあ、その育成の面ということで考えると試合をするそういう、まあ、成長するチャンスを失っちゃうわけなんで、まあ、そういう考えるとトーナメント戦においては勝つことが育成につながる場合もあるでしょうし、もちろん勝って嬉しいとか、まあ、満足を得られたりとか、勝つことによって得られるものもあると思うんですけど、まあ、だからといって勝つためだけに選ばれたメンバーがいつもいつも同じ構成だと試合に出られなくて成長できるチャンスを失っちゃう子どもが出てきちゃうんで、その辺のバランスをどう考えていくかがとても難しいところかなっていうふうに思ってます。
なるほどね、ありがとうございます。
そうそうそう、それでなんか、まあ、怪我とか勝つこととかいろいろありましたけど、前の大山先生の時の話でも少し出たんですけど、南泊もバスケでマルチスポーツ取り組むっていう話なんですけど、具体的にどんなところからちょっとやっていこうかなって今考えてますか？
はい、今考えてるのは、まあ、大山先生の帝京ベースボールジュニアとコラボして、まあ、実際に帝京大学の施設にお邪魔して 野球とかラグビーなんかも体験させてもらったり、逆にその帝京ベースボールジュニアの子どもたちが、まあ、南博に来てもらってバスケを体験してもらったりとか、まあ、お互いがいろんなスポーツを体験できるような交流ができればなっていうふうに思っています。あとは、まあ、バスケットってまあ室内のスポーツなんで、同じ室内のバドミントン、まあ、これをそのしっかりとした専門のコーチを招いて定期的に取り組んでみようかなっていうふうに考えてますし、あとはまあ将来的には、フットサルなんかも取り組めたらなっていうふうに考えています。
はいはい、あ、府中はねアスレとかもあるから、これからねその辺のコラボレーションっていうのもねすごいできそうですよね。
すごい楽しみ
ね、マルチスポーツすごい楽しみっすよね。
楽しみっすね。
ありがとうございます。
で、本当この間の大山先生、長野先生で、今回島さんでこうねマルチスポーツの話いろいろ聞けたので、ちょっと府中の東のね南博バスケがすごいマルチスポーツで一歩踏み出せるところなので、はい、もね、できる限りこう宣伝したり応援したりしていきたいと思います。
そうですよ ね、素晴らしい活動なんで、ぜひ応援したいですね。
ですです、そうですね。じゃあちょっとあっという間なんですけど、そろそろ時間になりますので。
え、
そうなんですよ、
もう
すぐの
終わり。
そうなんですよ。そう、島さん、東の仲間に加わっていただけますか。
はい、もちろんです。よろしくお願いします。
お願いします。
それではこの辺で第15回府中ラジオ東の仲間たちを終わりたいと思います。次回のゲストは知る人ぞ知る旭町の超人気の焼き鳥屋さんの予定です。期待してください。
楽しみ。
はい、さようなら。
はい、さようなら。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。